中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回に引き続きまして、はい、大門カップ実行委員の上原香織さんと、さらに 前回にまた追加ですね、あ、さらに先月も出ていただいた、はい、お松さん松条さん、
松条かな、
またね、はい、来ていただいております。松条さんは前回出ていただいた時一言もこの話しなかったんですけど、うん、実は大門カップのメンバーだった、はい、ということで、松条さん今日よろしくお願いします。
はい、今回は大門の一員として、はい、
そうです、そうです、
はい、
はいはい、
前回は法人の、
そうですね、
一人として来たんですけど、はい、今回じゃ大門仕様で、
うん、そうです、
はい、わかりました。
よくもまあ一言もその話しないでって感じですよね、中心人物なのに。
一言ですね、はい、うん、はい、すいません、うん、
なるほど。ちょっとまず自己紹介を軽く、
はい、
まあこの番組ずっと聞いてる方は、ああ、前出た人だとは思ってると思うんですけど、うんうんうん、もう一度自己紹介お願いします。
はい、松条かなうと言います。
かなうさん、
はい、
うん、
で基本は株式会社ボールっていう事業所で、うん、あ、以前もお話しさせていただいたんですけれども、うつ病の方の就労支援を行っている事業所で精神保健福祉士として働いていて、うん、でその傍らみたいな感じでこの一般社団法人大門の活動にも携わらせていただいています。でやっていることは、最近はちょっと幅広くなってきたんですけど、うん、大門カップっていうのが毎年行われているので、うん、その運営の補助とか、
はい、
あとは、当日の、会場設営とか、
うん、
あとは代表が行きたくないような飲み会に参加とか、
おお、なるほど、そういう立ち位置なんですね。
そうなんです、食べて飲んでっていう役割を担っています、
うん、
はい、
ちょっと対人スキルに問題のある代表の
そういうことではないんですけど、
ね、そういうことではない、はい、
そういう場に行って仲良くなって帰ってくるっていうのが担当です、とりあえず、
うん、
今のところは。
なるほどね、はい、ちょっと喧嘩っ早かったりするからってことですか、うん、
はい
はい、そうか、松条さんがここでね、
う
ん、ちゃんとスポンジのようにアブソーバーになってるということですね、
はい、
そうか、あ、じゃあ今のことで僕立ち位置の質問をしようかと思ったんだけど、うん、立ち位置は分かりました、
はい
はい、じゃあ松条さんは大門カップを他人に説明するときにはどんなイベントだよっていう風にして人にお伝えしてますか。
どんなイベントって説明しているか、
あ、人に説明したことはないんですか。
あんまりないですね。
あ、じゃあそこは巻き込んではいないってことですね。
自分の
あくまで自分のスタッフとして、
うん、なんで説明してるかな、
うん、ちょっと考えてみます。
ちょっと考え
て、はい、
でも多分出てこない、
うん、
なんて説明してるかな。楽しいイベントだから来てねって言って来ますよ、みんな、
うん、フットサルとも言わないんですか。
フットサルっていうのは言いますね、
はい、
フットサルっていうのと、うん、あと僕が積極的に関わっているのはこの株式会社ボールも参加してるんですけど、うん、こう丸三角四角カップって言って、
うん、
沖縄県内の、障害を持っている方をサポートする事業所の方々が集まって交流をするような大会が丸三角四角カップって言うんですけど、
うんうん、
でその
大門カップ内の、
内の
ね、
でそういう説明を結構します、
うん、
で論壇も書いたことがあります。そうだ、
おお、
それ
説明してるんですね。
説明してますね、
はいはい、うんうん、論壇にはどう書いたんですか。
論壇には、うん、とりあえず糸数厚子ってこんなやつだぜっていうことと、
うんうんうん、
大門カップ
代表のね
っていうのがこういった糸で作られて、今年度もありますよっていうのを書きました、うん、
でこう一体と
ですよね、
ですよ、そこですよ、そこ今来たの、そこ、
思い出すんですけど、もともとは、お母さんを応援するためのフットサル大会として立ち上がっていて、
なるほど、
でそのフットサル大会っていうのがお母さんを助けるっていうことではなくて、フットサル大会に向けてお母さん方が練習をしたりとかコミュニティを作って関わり続けることで、まあ、女性の孤立を防ぐっていうことを目的に作られてるんですよと、大会はそのツールの一つとしてありますと、
目標ですもんね、はい、一つのね、
でその大会に、お母さんたちが活躍する場を設けるんだけれども、やっぱりお母さんたちだけじゃなくてその家族も巻き込まないといけないから、スポンサーに協力を依頼して、ノンアルコールビール、お父さんたちが楽しめるようにノンアルコールビールを配布したり、あとは子供たちが朝早くから来ても飽きないようにいろんなイベントをしたり、あとは菓子パンを配ったりっていう風に家族全体を巻き込めるようなイベントになってますっていう風に書きました。
素晴らしい、すごいよくわかりました、
わかりました、わかりました、そんな感じで書きましたね、
はいはい、なるほど、上原さんも聞いていいですか、はい、上原さん、松城さんはどんな立ち位置の人だと思います？
主軸ですね、
主軸
最近もう主軸、もう最近もう浅い、私より浅いスタッフではあるんですが、
おー、そうなんですね、
なんですがもういつの間にか、もう主力、彼がいないと動かないぐらいの、はい、イベントになっています。
飲み会も代わりに出るぐらいですからね、
それは初めてあのさっきこのイベントの説明の話だったり、説明をするっていう話があったと思うんですけど、はい、まあ、彼自身もともと活動が、あのフィールドが同じ活動の場所だったので、周りにダイモンカップを理解している方が多かったっていうところもあって、なかなか説明するっていう機会が少なかったんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか、
ね、そうですね、
割と相互了解して、
はいはい、
そうですね、あの上原さん、香織さんの場合はちょっといわゆる福祉業界とは、まあ、遠くはないけれども、直接ではないと、加納さんの場合はね、割とそこでコンセプト話すと、
はい、
ストンと落ちてくれる人の方が周りに多かったってことかな、
っていうのと、やっぱりあのダイモンカップっていうよりかも糸数厚子っていうブランドが有名なので、なんかその言葉を言えば、ああなるほどダイモンカップねみたいな感じで説明しなくても分かるっていうのが結構あったと思います。結構有名で、あんまりこちらから説明することはあんまりないですね、この同じ業界の人だと、
あ、まあ、そこはある程度了解してもらってるって感じなんですね、はいはい、少しじゃあまた松城さんにダイモンカップのことをお聞きしたいんですけれども、そうだな、前回上原さんはまあ20人ぐらいはいつもスタッフ、準備のスタッフがいるよっていう話が、あったんですけど、なんか今もう事実じゃない？
いや、
大丈夫。
総合的に見ると20名ですかな、
なるほど、
って感じですよね。
スタッフさんってどんな方々？松城さんからも言うと他のスタッフってどんな方々ですか？
僕実は第5回からしか関わってなくて、第5、6、7、まだ3年間しか関わったことがないので、本当にダイモンにどんな人たちが関わってるのかっていうのがよくわからないです
ね。なるほど。
だから、LINE でダイモンカップの、手伝うメンバーのグループがあるんですけど、知らない人もいますし、
あ、なるほどね、
顔合わせたことない人いるんじゃないかなってぐらいまだ分かんないです。でただ、やっぱり当日になるといろんな人たちが来てくれるんですよ、まあ、ダイモンカップ視察とかって言ってくる団体もあるんですけど、もう基本的に一緒に、会場を作ってくれる方々だったり、あとは、パンフレットの、折りたため作業とか一緒にやってくれたりとか、県内だけじゃなくて県外の人もわざわざこのダイモンカップに合わせて来てくれるっていうのが、これ第6回ぐらいからですかね。
そうだね、そうだね、そうだ、6回からだと思う、
来てくれるようになってるので、なんかそういう人たち見ると総合的に20名ぐらいなんじゃないかなと思います、
なるほど。どんな雰囲気だ ですか、その準備の時っていうのは。
準備の時の雰囲気ですか、誰のですか
全体のね。
あ、全体の雰囲気は、うん、でも温度差はありますよね、やっぱり代表、うん、まあ糸数が代表で、うん、糸数は責任を背負って一人でやっているから、うん、一人でやるべきことも多いし、うん、でそうこう理想に近づくために、あの結構切羽詰まりながらやっている部分もあるので、うん、もうここはもうキリキリしながらやっている感じです、うん、でまあ他のメンバーは当日来たら自分のできることやろうっていう風に結構気楽に楽しみながらやってくれてる人も いるし、うん、僕みたいな今中間的な立ち位置、まあ、うん、代表が下ろせそうなところを引き取ったりするときは、うんうんうん、やっぱり早くやらなくちゃとかって思う部分もあるけれども、うん、本業があるのでそことの兼ね合いを作ったりとかっていうことであたふたあたふたしたりとか、うん、いろんな人たちがいると思います、う
ん、
はい、
なるほど、いろんな人たちがいろんな深度で関わり方、うんうんうん、量も違うってことですね。
そうですね、はい、
うん、なるほど、面白い。どうしようかな、ダイモンカップのやっていたのは、あ、じゃあ先に課題聞こうかな、これここもうちょっとしたら良くなるのにって思ってることって何かありますか、
はい、ダイモンカップ大会の課題ですか。
そうですね、
大会でもいいし、スタッフの運営の方でもいいし、
うん、あ、まあ、確かに、か、うん、なんか課題か、そうだな、
いや上原さんも課題聞いたら、うん、うーんって感じだったんですよ。
なんて言ったんですか。
いやいや、かなんか毎回進化はしてるけど、うんうんうん、かっこの課題って言われるとうーんって感じだった。
なんかその瞬間その瞬間ってベストですよね、あれがね、あれ以上は絶対ない
し、まあそう、うん、私もそう毎回アップデートはしてるですけど、どんなだろう、
うん、でもなんか僕
反省会とかでとか、まあ何か失敗したとかね、そういう振り返りはあるのかもしれないけど、それは課題じゃないもんね、ちょっとしたミスだもんね。
あれじゃないですか、やっぱり今もともと代表が25ぐらいの時に立ち上げて、うん、今もう7年経っているので、メンバーだった人たちがお子さんができて、うん、もう動けなくなっていると、うん、だからなんか次世代交代みたいなのが始まってくる段階になってると思うんです、うん、で一応僕が一番若手かな、若手、うん、もっと下いましたっけ、いないか、
いないと思う、
僕が多分一番若手なので、その下の子たちと、
いくつでしたっけ？
僕26です。26なんですけど、うん、その下の子たちっていうのが今まだいないんです。うん、なんか主軸になって一緒に動いてくれそうな人とか、うん、ダイモンカップ来年も来ますとか、なんかそういう風に言ってくる、手伝いたいですっていう若者がいないので、もう、こう、ね、年齢が、ちょっと
高齢化してる、
高齢化って言っても30なんですけどあのやっぱ
だって26だからそこで若手いないって言われてももっともっと大変な NPO をたくさんして
学生団体とかそういったイメージからすると少しライフスタイルの変化に対応しきれてない感じが今ちょっとあるってことですよね。
うん、なんかもっと下の世代の子たちが、うん、あの手伝いたいですっていう風に来るもんかなと思ってたんです。僕もそういう人間だったから来るもんかなと思ってたけど来ないので、うん、なんかそれって発信の仕方なのか、それともこの活動自体の魅力っていうのがホットじゃないのか、うんうん、それともなんだろうっていうのはあります。
そうか、
はい、
うーん、1回1回消化してしまうスタッフはいるかもしれないですね、はい、うんうんうん、1年度もっていう子はもうもちろん次年度も次も次もってずっと参加してるスタッフはいるんですけど、うんうん、この回だけ、うんうん、この回だけとか、うん、去年だけ一昨年だけとか今年だけっていう形の子たちが多いので、うん、そうですね、このなので次今年度立ち上げるときにまた教えないといけないというか、うんうんうん、まあ、同じスタッフがずっとやってたら、うんうん、もしかするともっとスムーズにことが進んでっていうところもあるとは思うんですけど、それがかもしれない。
ただね、新しい人が関わってくれること自体はいいことだよね、
いいことなので、うんうん、
全員がリピーターだとね、一緒に年取って一緒に、うん、あの新しいアイデア出なくなるかもしれないしね、うん、なるほど。いや、私事ですけど、私のやってる首里のまちづくり研究会、最近中村さんも入ってくれたんですけど、 僕今49なんですけど、43の時最年少なので、ああ十分若いな
って若い方ではあるんでしょうね、うん、はい、そうですよね。うん、でもなんか
そうか、ただもうちょっとこのクオリティからしたらもっと巻き込めていいはずだっていうところがあるってことですね。
ありますし、
う
ん、もっと下の世代が盛り上がっても面白いんだけどなーって、後輩が欲しいですとりあえず僕は、
うん、なるほど、
よくないですか後輩って、どんな、
そうだね
いいよねなんか一緒にさ夜中までタコライス食べに行きながら大門カップについて語ったりするわけですよ。
あ、したいのね。
したいわけ僕は。だけどいないんですよ今。
後輩係しようか。
いいです。怖いさ、かおりさん。タコライス食べながらやっぱ栄養士さんなので。
あ、タコライスはね。
う
ん、
そうダメ。なんか、うん、
行ったことないですよ。
行ったことないか。
ないよ。うん、
そこですかね課題は。はい。
なるほど。うん、はい。
しって言うならですねでもね。
うん。うん、なるほど。前半ねおっしゃってコンセプトのところおっしゃっていただいたところで、やっぱり何らかの社会を良くしようとか、変えようとかみたいな意識ってスタッフの中っていうのはあるんですか、どうなんですか。
ないですよね、
うん、いや ないで全然いいと思うんですけど、
なんか僕この大門の主軸、うん、理事かな、理事にもなってて主軸の人と一緒にステーキとか食べに行った時に、うん、一緒になんか、私って大門入って社会を変えようと思ってるわけじゃないんだけどねって言いながら一緒にステーキ食べたことがあるんですよ、
うん、なるほど、ね、
でその人が理事に入っていて主軸でいるっていうことだけれども、うんうん、この人がいないと大門は回らないんですね、うんうん、だから何かを変えようと思ってやっているっていう、僕も別に何か変えようと思ってやってたわけじゃないので、うん、なんだろう、うん、いるのかな、どうなんでしょうか、
そこすごい面白くて、うん、今なんて会社で言ってもいわゆる新入社員まで含めてね、会社のミッションが浸透しているかどうかみたいなのが、うん、ベンチャーが成功する秘訣みたいな言われ方するわけですよ。そもそもね、社会変革系というかそういう新しいやつなのにかかわらず、スタッフはそうでもないっていうのはちょっと面白いなと思って。だけど実際イベントはちゃんと成立してるし、それそういう社会包摂の巻き込みってしてるじゃないですか、うんうんうん、この辺のスタンス面白いですね。
あ、でも僕も関わっているうちに自然と、うんうん、巻き込まれていってる感じがあります、うん、いろんな人とつながるし、うん、そのご縁でいろんな、なんだろう、団体の活動を知ることができて、その団体知ることができたら、それの、なんていうのかな、セーフティーネット作りができていく、その専門の、なんかそういう後付け的な部分が結構たくさんある気が。なるほど。
まあ、後で意識が上がってきたって話ですよね。中村さんこれですよ、これですよっていうあれですけど、要はスタッフみんながその社会変革のためにって、むしろ今企業がそんな感じですよね。スタートアップなんちゃら、みんな、あ、またダメだ、言っちゃいけないあのそういう、あの方々ってやっぱりその意識がどれぐらいあるかっていうところ問われてる感じするんですけど、意外と肩の力が抜けてるっていうか、
その立ち上げの段階ではおそらくそういうのが強い人が中心メンバーになってやるんでしょうけど、う
ん、もちろん代表はそうかもしれない、ね、
その人の言葉が届く周りの人たちに同じ言葉が届いたとしても同じマインドになるかどうかはちょっと分かんなくて、
うん、確かに、
その周りの、そのさらに友達になるともうほとんど楽しそうだからやってみようかなとか、うんうん、なんとなく社会にいいことしてるんだったら自分でもできることあるのかなっていう感覚での参加だったりとかって、うん、やっぱその温度差ってすごいあると思うんですよね、うん、だそこがその伝わっていけば、もしかしたらスタッフもどんどん入ってくるとか世代交代できるとかになるかもしれないんですけど、そこはやっぱりその NPO もガーッと増えて、そのどんどん解散していくっていう中で、 やっぱできなかったところなのかなっていうのは思いますよね。
そうね、うん、ただ僕はねそこまで意思が、うん、あの下まで浸透してなくても楽しいイベントはできるんだなっていう、うん、いや
そこが大事だと思います。
あそこは大事、
うん、楽しいから続くんだっていうことで、うん、で、まあ、その松井さんおっしゃってたようにやっていく中で、うん、あこれって代表が言ってたことってこれなんだっていうことだって腑に落ちたりとか、まあ、人に説明する中で繰り返しなんでやってんのって聞かれて話していく中で、うん、あ自分はなんとなく楽しそうだから始めたけど今その来年もやりたいって気持ちになってるのはこういうことだからなんだっていうその言葉が自分の中にこう跳ね返ってくるっていうんですかね、うん、そういう中で動機がまあどんどんこう強化されていく作られていくっていうところもまたこういう社会活動の面白いところなのかなと思いますね。
一個、うん、話したい時間ありますか。
大丈夫、
はい、あのやっぱり想像してなかったことが起こるから楽しいんですよ、うんうん、でそれが何かっていうと昨年度はあの丸三角四角カップの中に、はい救命救急の練習を取り入れたんですね、
うんうんうん、
でそれって
その DVD のセッティングした覚えが
しましたね、うんうん、そうそうでしてくださって、うん、でこの丸三角四角カップっていうのは精神障害とか身体障害を持ってる方々が主なんですけれども、そういった方々が一生懸命あの救命救急の練習をするんです、
うんうん、
でなんかそう思った時にこの人たちは助けられる側じゃなくて助ける側に絶対回るなっていうことをその場になって初めて気づいて、でそういう瞬間があの実際に目の当たりにされると、あなんていうのか、自分はそこは想定してなかったはずなのに、うん、それが自分事としてしっかり実体験として腑に落ちると、うん、あのこの活動ってすごいなって思うんです。なるほどね。うん、で、多分今そういうソーシャルビジネス関係の人たちって、うん、これを社会に貢献をするっていう価値を想像の中で膨らまして、うん、そこから作り出そうとしてるから、うん、なんかそれって遠回りだなと、
うんうん、
だけど何かこういう活動してるところに自分で出向いて行動して見て感じたものっていうものを大事にしていく、その瞬間瞬間をもっと大事にしていかないと、なんか求めていることと、うん、なんか与えられるっていうものが、うん、なんか行動しないとやってこないんじゃないかなっていうふうに今は思ってます、
うん、なるほどね、はい、これがあれですね、当初から言ってる誰もが誰かのセーフティーネット
です、ね、
みたいなところですよね、はい、ここはだから変なエコひいきとか、うん、あるいは変に彼らだけを特別に擁護するとか助けるだけじゃなくて、うんうんうん、彼らも参加者であるということですね、はい、社会的に弱いように見えて、
う
ん、もううん、そこはいろいろなプログラムがあればみんながみんな助け合いができるっていうことですよね、うんうん、なるほど、そのあたりはすごい納得した。それを少し時間かけながら皆さん体得してる感じですね。
そうです ね、あのっていうかなんかそういうことを頭の中で作り上げて行動するよりかも、
いつの間にかね、
そういつの間にか参加することでそれに気づくっていうことの方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、なるほどね、面白い。おあっという間にお時間でございます。
すいません、
はい、ということで2回にわたってダイモンカップってなんだ、うん、あとダイモンカップのスタッフとして見えてきたものっていうところをですね、今回番組として撮ったんですけど、中村さん結構面白かったですね。
そうですね、こうイベントってやっぱりその晴れの日のところしかやっぱ見てないんですけど、うん、そのスタッフがどういう気持ちで関わってるのかとか、うん、なんかそれって他の団体の方にもぜひ応用が効くところじゃないかなと思うんですね。そうね、
代表じゃない、代表ってほら、うん、もうスポークスマンもやるから、うんうんうん、すごいまあ言葉できてるじゃないですか、はいはい、言ってみるとね、うんうん、だけどそうじゃない中でスタッフとして、うん、言葉いただけて、あすごい面白かったなという感想でございますということで、ダイモンカップ実行委員の上原香織さんと松条かなおさん来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。